こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいんですが、久野先生、ネタ持ちすぎてて、もう一体何喋ろうかっていうぐらいね、ある中で、
はい、
今日はちょっと優先順位がね、期日迫りもというのもありまして、久野先生からご紹介したいことがあるということでやっていきたいと思います。
はい、お願いします。1月の22日に、
はい、
3時から5時半までなんですけど、
いきなり、なんか、なんですか？そう。はい。
私の経営の師匠の、曽根康正さんって方がいるんですけど、
はい。
その方の出版記念セミナーがありまして、
うん。
それは今、グループとして企画してまして、
はい。
で、100名、限定。
限定、100名って限定なのかな、
はい、限定、どうですか、
まだ結構枠あるけど。
まだ枠ありますので、
は
い、ちょっとせっかくなんで募集したいなと思ってまして。
ほう。
まあ、それが。
出版記念なんですかね。
そうなんです。出版記念で、で、面白いなと思ってるところが、
はい。
本出したんですね。100年続く会社を作る社長の仕事っていう本がありまして。
もう出たんですか？
もう出てます。
あ、出てるんですね。
はい。ぜひ、本当、経営者の方とか、経営幹部の方に読んでほしいなっていう本なんですけど。
まず書籍がね、大事ですね。はい。
そうなんですよ。それで、まあなんか、本も4冊目ぐらい出してるんですね、うちの師匠は、うん。結構飽きやすいタイプで、普通に売るのがもう嫌だっていう話になる。
ああ、すごい似てません、久野先生と。
いや、まあそこはちょっと共通点ありますけど。
はい。
で、もちろん本屋さんでも売ってるんですけど、アマゾンとかでも。なんか、クラウドファンディングやりたいって言い出して、
おお、あ、飽きやすいっていうか、新しいことにもチャレンジしたい方
とか、ね。チャレンジしたいと。
ええ。
で、キャンプファイヤーに、出したんですよ。
はい、
で、100冊セットとか、
うん、
なんか10冊買って、一緒に食事できていくらみたいな、そういうのを何個も何個も出したんですよ。
なかなかね、ああいうのって、なんかやってみて結構こけたりするのがクラファンですからね。
そうなんですよ。で、すごいのが、クラウドファンディング史上最高単価じゃないかって言われてるのが。
何？うまくいったのパターン？
そう。
おうおう。
299人だったかな？しか。
うん。支援者。
しかって言ったら怒りますよね。いないのに。
まあ、まあ少なくはないですけどね、決して。
少なくはない。少なくはないけど、はい、でも、集まったお金が1500。
えぐ。
395,200円と。
えぐ、ほ、いやいや、300人で1500万。一人5万単価ぐらい。
そんな高いクラファンあるのかと。
傾斜リスト怖いな。
しかも本出しただけだぞと。
確かにね。しかも、特にこれといったあれじゃなく、セミナーしてあげるよとか本買えるよってことですよね。
そうなんですよ。僕はまあちょっと、創業からお世話になってるんで、これはちょっと最高級買わなきゃいけないってことで、
はい。
100冊買わさせていただいて、
はいはいはい。
そしたら、記念セミナーがくっついてると言われて。
くっついてる重たい師匠がくっついてくると。
はい。お忙しいので大丈夫ですって言ったんですけど、やってやるってことで、
うんうん、
特別に、
はい。
やることになりまして。
なるほど。じゃあ、まあでも、ご購入されたからね、権利を得たということですね。
そうですね。まあでも、本当にちょっと若干口は悪いんですけど、
うんうんうん。
経営に関してはもう超プロですし、
はい。
私も曽根先生にこう経営習ってやってきたところがありまして。
はい。
なのでその辺の話は聞いてもらえると面白いんじゃないかなと思ってて。はい、本当に創業きっかけも曽根先生で、この、
ポッドキャスト
でも話してことありまして、で、曽根先生の塾に入ってずっと勉強してきて。例えば創業期なんかは私百貨店で勤めてたんですけど、
うん。
ある勉強会でお会いしたときに、名刺交換第一声がまあ、こんな会社すぐ辞めた方がいいと言われましてですね。来週の水曜日、まあ今でも思ってた水曜日ってことは飲みに行くぞって言われて、
うん、
僕の予定なんか関係なくです。で、飲みまして、そこで独立会議を決めたみたいなところからスタートしてるんですけど。
その先生はみんなにそうやって言うんですか？
思いついたら言うって感じです。
ああ、じゃあ、この先生見てなんかビビッと来たんでしょうね。
そうですね。サラリーマンで、そもそも、経営者の勉強会に来る時点で、ちょっと変わったやつだと思ったんです
よ。ああ、そっかそっか。なるほど。
それで、 私もその営業やってた頃に社労士資格取ったので、
うん
まあ、ちょっと珍しい。
よく今思えば取れましたよね。
そうなんですよ。
なかなか取れなくないです。
そうなんです。ね、いや、でもあれ良かったのが、ユーキャンで取ったんですよ。
はいはい。
雑談になっちゃいますけど。
はい。
で、普通ユーキャンとか選択肢としては結構、
下ですよね。
専門学校行くじゃないですか。
うん、うん、そう思います。
なんか良かったのは、そのなんか、独立できるとか、なんかこう、うん、会社の中で活かせるって書いてあって、
はい。
で、あの、ユーキャンとかで送ってくる教材って、基本努力すれば受かるものだと思ってたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、思わないですか、普通。なんか。
うん、いや、なんか、まあ、いや、素直ですね。
まあ、
素直ですね。うん、うん。
で、当時やっぱ15年ぐらい前だったんで、そんなにネットも普及してなくて、普及してなくはないけど、あんまり調べなかったんですよ。
はい。
なので、
うん、
多分当時からもうめちゃくちゃネガティブな社労士意味ないとか、今もあるじゃないですか、はいはい。僕はめちゃくちゃいい資格だと思ってるんですけど、こういうのを一切見ず、全く迷いがなかったんですよね。
その、いい情報だけ、そして迷いなく、邪念なく、ただ単に有権に素直に勉強したら受かったってことですか。
で、あと、難易度も見ず。
なるほど。そういうことをね、一応、すみません、大事な話、曽根先生の話しなければいけませんので、ね、そんな中で受かって、でも、曽根先生の本の、ちょっとタイトルを少し見てたんですけど、無能社長に決定的に欠けていることとかね。
そうですね。
なんか、怖いタイトルがいくつかもうすでに並んでるなという印象が。10本の指を育てる人材育成術。このあたりはなんか、怖くないですね。
僕、例えば何回も聞いてるんで、なんかエピソードを、うん、まあ、例えば2つぐらい話すと、今10本の指作戦って、修行事務所、すごく大事だなと思ってるんですけど。
喋、うん、れるんだ。すごいですね。さすが。
そう、もう何回も聞いてるんだよ。幹部一人じゃダメだって話を、要はナンバー2を作るなっていう話なんですよ。
うんうん、う
ん。なぜかというと、やっぱナンバー2とかって言って、創業期の時にこう一緒にやっていくんだけど、途中でなんかこう関係性崩れたりするじゃないですか。
まあ本当そうですね。
と幹部一人いなくなると、なんか腕折れたぐらい痛いじゃないですか。
はい、はい。だから10本。完全に傾きますしね。
そうですよね。10本の指っていうのは、そもそも発想として幹部を10人作りなさいってこと。
ああ。初めからそこなんだ。
そうなんですよ。それをもう、創業期から言われているので、だから僕もそういうのを意識しながら、まあちょっと、まあナンバー2に近い人間が、
ね、
結構いるんですけど、
結果的に言いますよね。
その人数がうち多いから、他よりも伸びてるっていうだけの話。
ああ、いやでも実際そうですよ。私もね、この間成長戦略セミナー、対面で会わせていただきましたけど、ナンバー2的な人がね、何人もいらっしゃるから、場もすごかったですし、これ先生喋れるんですね。じゃあどう、
まあ、僕も結構、あとなんか例えば、これはなんかすごいなと思うのは、お金の払い方っていうのをずっと習ってて。
ほ
う。で、請求書もらったらすぐに払えっていうのが教えなんですよ。で、うちだから東海は請求書は金曜日に締めて水曜日に払ってるんですよ。
金曜日に締めて水曜日に払う。はいはい。
だから来たものは、
うん、
普通だから請求書って翌月とかに払えばいいじゃないですか。
いやですね。
決まってるので、うちめちゃくちゃ払うの早いんですよ。
あ、今も？
今も。金曜日に届いたら、水曜日には間違いなく入金される
ので。翌週の
最低3日間ぐらいで払ってるんですよ。
その背景となる根拠は何なんですか？
いや、なんでかというと、例えば A 社と B 社で、商品が、例えばですよ、もう、大きな震災とか、いろいろ有事が起きた時に、
はい。
まあ、物資を買いたいって話になった時に、100個しかありませんって言った時に、東海に渡せば、3日後にお金が入金されると。
ああ。
これずっと昔からそうだったって話になった時に、はいはい、やはりしっかりやってくれてるところ、要はお金ってのは信頼関係だから、とにかく早く払う、気持ちよく払ってる会社に絶対にいいもので回ってくるっていうのが教えで。
は
あ。とにかく払いを早くしろっていう話をされる。
普通のね、財務戦略であれば、いかに伸ばすかって発想ですもんね。真逆なんですね。
真逆なんです。でも、いいことあって、成長局面で先に払ってるとめちゃくちゃキャッシュきついんですよ。
はいはいはい。
でも、会社がキャッシュきつい状態で経営していくと、仮に
足腰が強くなると。
そう、払えなくても、遅れても、いつも通りじゃないですか。
うん、うん。
ちょっと法律通り、一応、お客さんの約定も守れるので。だから、で、逆に会社悪くなってきた時っていうのは、そういうふうにゆっくり払うこともできるので、
うん、うん。
とにかく一番きつい状態で経営をするっていうのは大事なんで、
あ、
逆で、支払いを遅くじゃなくて、支払いを早くするってことです。
あえて。
で、入金が遅くても、
そういう根拠なんだ。
助かる会社を作れっていう。
へえ。 未だに実践して、大変な時も基本的には金の水でやってるんですか。
そう、めちゃくちゃ金払うの早いんで、うち。
ああ、いや、でも事実確かにね、そうですね。
キャッシュ残イコール、もう、今の残金みたいな。
出てくる。なるほど、なるほど。ほぼタイムリーなんですね。
タイムリーです。
そういう意味じゃ確かに、資金繰り管理しなくても、今、口座見ればわかるみたいな話なんだ。
そうなんですよ。
へえ、ちょっと待ってくださいよ。変な言い方して、砂井先生に怒られそうですけど、砂井先生の話聞かなくても結構面白いですよ、すでに。
そうですか。
ちょっと聞きたくなってきましたけどね、逆に。
こういう話をずっとしてくんで。
もう一個ぐらいどうですか、もう一回ぐらい。
もう一個、まあ、例えば、いっぱいありましてですね、生な声でもあるんであれですけど、事業事務所の方も結構聞いてるし、事業会社の方も多いと思うんですけど、
はいはい。
僕一番なんか、経営の中で良かったなと思うのは、事業よくそうなんですけど、売上上がってくると、組織が疲弊してくるんですよ。どの会社もそうだと思うんですけど、特に事業で労働集約型なんで、疲弊しやすいんですね。なんかイメージわかるじゃないですか。取ってきたら給与計算来月から3件増えたぞってやったら、誰がやるんですかみたいな雰囲気になるときに、うちもやっぱりその年間顧問先100件ぐらい増えた年がありまして、
すごいね。
きつかったんですよ、これ。やべえなと思ってて。で、その時に、まあ、その先生に相談した時に、これちょっと売上、ちょっと一回ストップさせた方がいいですかって言ったらですね、めちゃくちゃ怒られて。
バカ野郎と。
バカ野郎と。基本的にやっぱり経営っていうのは、売上を上げながら、こう進めて、マネージメントしていくもんだと。で、売上っていうのは、一回止めたら、次元、売上上げるフェーズに戻すまでに、ものすごく時間がかかると。
なるほど。
要は組織っていうのは、売上が。
感性の法則みたいなもんだ。
そうなんですよ。上がらない。いい状態で人事を組織維持し始めると、それが当たり前
に。固定化するわけですね。
はい。それをまた走らせるのが難しいよと。こういうアドバイスもらったりとか。まあ、そういう。
じゃあ、その時にどうするんだみたいな話もね、すごい聞きたいですけど。
まあ、それはね、なんか血だらけの中進んでけってよくわからない。
でも、そこは、そう、根性論に近いですか。でも、面白いですね。そういった話が。
でもその経営者のメンタリティとして、
うんうん、
例えばその、やっぱ辞めない組織作りたいじゃないですか。で、なんか、売上が上がり続ける組織作りたいし、お客さんがいなくならない組織作りたいと思うんですけど、常にそう思いながらもメンタリティは、人が辞めるのが当たり前とか、売上が下がるのが当たり前とか、お客さんがいなくなるのが当たり前って考えながら経営しろってずっと言ってて。
あ、成長して売上も上げていくけども、自分の中の前提は、人も辞めるし、売上も上がらない、下がったりするしっていう前提でやれってことですか。この矛盾も内包しろってことですね。
そう、なんで、そうすると結構社員にも優しくなれて、やっぱその、慢心ってあるんですよね。あ、もうこいつは大丈夫だなとか、明日は辞めないだろうと思ってるんだけど、やっぱ朝来た時には、ちょっともしか、前の日に、もしかしてその、うちのどこどこの人間が辞めたらどうだろうって思うと、いや、もうちょっと組織こうしとかなきゃいけないだろうなとか、ちょっともうちょっと標準化しなきゃいけないなって思うし、逆に次の日行った時に、なんか本当に社員ってこれ辞めないのかなとかっていうので様子伺ったりとかできるので、まあ、そういったこともよくメンタリティとしては教育されていました。
拡大していくとね、慢心生まれますけれども、だからこそみたいな、その辺もちゃんとご指導いただけるんですね。
そうですね、まあ、そういうのをずっとやってきたので、まあ良かったとこは多いかなと。
いやいや、絶対そうじゃないですか。という意味で今回2026年1月22日木曜日に、15時から5時半ですね。あ、今回懇親会も6時からやるということで。
懇親会はちょっと十何人しか後は入りませんけど。
あ、じゃあまあ基本的にはセミナー参加にっていう感じですかね。
はい、ぜひ懇親会も来てほしいですけど。はい。
名古屋で行いますので、Wink愛知902号室。概要欄に URL 貼っておきますので、安いですね。ちょっと今、遅かったですけど、リアクションが。セミナー5500円なんですね。
そうです。はい。
うん。いやいや、これは内容面白そうですし。
当日お渡しします。
あ、じゃあもう実質3000円ぐらいのもんですね。
そうですね。ぜひちょっと話聞いてほしいなと。
っていうことですね。ぜひ皆様お近くないし、出張でもね、興味ある方はぜひぜひ行っていただきたい。久野先生も30分ほど喋るということですのでね。あ、もう30分
喋りますんで、よろしくお願いします。
師匠の前にいる久野先生も見たいということも含めて、ぜひ皆さん応援しに行きましょう。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。 たくさんのご質問お待ちしております。